ひばりくるをご覧の皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、実は、幼児教育というのは非常に重要なもんですから、特に、多くの人にですね、人間は教育によって野獣から人になるのか、それとも日本式の考えで、本当は人間は神であり、それが次第次第に嘘とかそういうことをつく人になるのか、それに関する教育の仕方が全く違うってことはどうしても言いたかったもんですから、先に持ってきたんですけども、やはりこの2025年がですね、我々が不満のない落語を中心とした、つまり、個人が幸福になるということは実際上本当はできないんですけど、集団が幸福になって、その結果個人が幸福になるということは可能であると。これは歴史がもう示してるんですよね。一番はっきりしてるのは、秦の始皇帝の時代の中国と、それから縄文時代の日本人ですね。縄文時代の日本人はですね、人を殺す武器もなく、それからまあ、いろんなものから推察して書いた想像図なんかあるんですけどね、それは食料もあれば、狩りの仕方もあれば、村落の形もありね、断片的にはいろんなものが残っておりますから、そういうのをつなぎ合わせて、当時の生活っていうのを描くことはできるんですけども、非常に平等で平和で満足な社会なんですね。それに対して中国の秦の始皇帝の兵馬俑ってのありますね。一人の皇帝のために、ほとんど何万人と言われるほどの兵士が、まあ、直接殺されて埋められた人もいるけども、大体は土偶なんですが、しかしものすごく過酷な不平等主義ですよね。一人の人が良くなれば、あと何万人が会えでもいいという中国の社会と、日本のように階級なしと、みんなで一生懸命やろうやというのと、どっちが全体の幸福度が高いのかったらもうそれは言うまでもなく日本ですよね。ところが、この歴史学者の悪口を言うんじゃなくて、まあ普通の人は常識的に考えますからね、あまり何も考えずに、要するに戦争が激しかったり、国家が厳しかったり、平等が厳しかったりする方を高い文明って言うんですよ。日本のように階級差がなくて、まあ、せいぜい村長さんぐらいしかいなくて、あとみんな男女も平等で暮らして、楽しく暮らしてるのを文化がないと言うんですよ。変なもんですよね。それでその人がね、自分で、平和がいいとか言ってるんですよ。差別があっちゃいけないとかね。自然を大切にしようとか言ってる人こそ、まあ僕の嫌いな左巻き系の人なんですけど、彼らは非常にこう、いいとこ取りなんですよ。ですから平和がいいと。戦争なんかなんだって言ってるわけで、階級なんかなんだって言ってるわけですよ。そう言ってるのに、そういう人は結構歴史学者とかね、考古学者って多いんですけど、みんな、秦の始皇帝の兵馬俑なんか見てね、感心したりね。それから、バブロニアの皇帝見て、感心したりしてんですよ。つまり、搾取したり、差別があったりするのがいいっつってるんですね。で、実はそこから入んなきゃいけないんです。2025年の日本の社会づくりは、そこから入んなきゃいけないのに、うっかりね、昨日、幼児のね、人間の本質と教育の方に入っちゃったんです。ちょっと反省しまして。ほとんどの人が競争が善だと思ってる。必要だと思ってる。だから例えば、子供を教育して、なんとか受験ってやって、高校受験やって、大学受験やって、東大入って、で、東大でそのうちまた優秀な人が、財務省に行くと。こういう制度が必要だと思ってるんです。確かに財務省の人は記憶力がありますよ。記憶力あります。それは間違いありません。それからやっぱり東大出てる人はね、やはり成功してる人が多いし、それから確かに頭も切れるから、まあ、儲けは上手いかどうかわかんないけども、まあそれに近い状態ではあります。私はそれを否定しようとしてるんではありません。頭がいいということはですね、世の中に貢献する場合があるというのは認めます。しかし、頭がいい人100人いたら、そのうちその人が社会のみんなを幸福にすることができる人、まあ、せいぜい5人、大負けに負けて10人、あとの90名は何かっていうと、 頭のいいのを使ってズルをします。で、頭のいい人はズルができます。人が何を考えてるか、どう言えば人を騙せるか、全部わかるんですね。ですから、頭のいい人を上に立てると、あたかもその国が良くなるように見えますが、実は、その人が栄えるだけで、90% の国民は苦しむと。これはですね、私の意見ではありません。こういう時ね、一番困るのがですね、事実を見ないで自分の意見を優先するとしているんですね。まあ、僕もね、科学者として長くやったから、自分の意見はあっても、事実を見て修正しますけど、必ず。だって、人間ってね、昔は地球が真ん中にあって、その周りを太陽とかなんか回ってるとかね。それから、人間は猿から進化したんじゃなくて、冗談じゃないよと。神様は真似て作ったから。ね、人間は動物でも何でも殺せるんだと。これ自分勝手な屁理屈をつけるんですよ。だけどみんな間違ってますからね。ですから、結局人間っていうのはその時に自分に都合のいいことを正しいと思うという傾向があって、それが事実が暴かれてくるときにまず第一抵抗するわけですよ。まあガリレオがね、それでも地球は回ってる。まあこれは本人が言ったか後からつけたかっていう問題はあるんですけども、そうじゃなくても一応ですね、そういう信念でやらった。だみんなはそれ気に入らない。ね、聖書にどう書いてあるじゃないか。地球が中心なんかってどうだ。空見たら太陽は動いてるじゃないか。いくらでもへりくつあります。人間というのはそういうもんなんですよ。結局、18世紀の半ばにね、マルクスが本当に純粋な気持ちで、資本というのは恐ろしいものである。だから資本が支配した世界は絶対にダメになる。だから共産主義がいい。これはもう正しいんですよ。ただ一つのことだけ除いたら、人間はズルである。欲が深い。嘘をつくと。これがなければっていうことだ。しかしあるからですね、現実的に。ソ連ができた。そしたら、スターリンがね、2400万人殺した。いや、これは自分でほぼ直接的に手を下したようなものは240万人と言われておりますけどね。この2400万人とはもう、ロシアでは割合確定した数字です。中国共産党は共産党じゃないと思うけども、毛沢東が大量に殺してる。東ヨーロッパのルーマニアのチャウセスク大統領は共産主義がなくなるときに夫婦揃って撃ち殺されましたけど、あのルーマニアのね、彼らの豪華な生活を見れば、マルクスが間違ってたことはわかります。この前百田さんと話してね、百田さんぐらいちゃんとわかってると簡単なんですね。まあね、僕がですね、まあ、マルクスってのは、経済学はよく知ってたけど、人間は知りませんでしたからね、って言うと、百田さんがすぐそうなんですよ。彼は心理学は全然わかりませんからね、とこう言ってくれたんで、話はスムースに行ったんですけど、結局そうなんです。それから、現在の日本、現在のアメリカ、現在の日本は、上位 10% の人と、下位っていうか普通の人 90% の格差がね、所得格差が、江戸時代よりが開いてる。もちろんアメリカは、現在の 0.1% の人と、残りのほとんどの国民の格差は、もちろん建国の時に比べれば、格段に増えてる。格差が広がってる。ね、格差が広がったらいくら富を増やしたってダメなんですよ。全部取られちゃうから。アメリカの具体的な数字はですね、今はですよ、アメリカの頭がいい人がトップに来てる。そのトップ 0.1% の人が、トップ、たった 0.1% ですよ。逆だと思っちゃうから、0.1% の人が、国民が稼いだ富の 97% を取ってるんですよ。ね？これ、どうだと思います？正しいと思いますか？私は思わないんです。そういう社会になったら、いくら2025年に、全員が幸福な、満足した世界を送れても、それは基本はね、我々が稼いだ富を平等に使えばってことが前提ですよ。当たり前ですから。人間は平等なんですから。ね。みんな平等ですから。それじゃあ、国が栄えて平等であるという状態をどう作るかっていうことですね。これを僕最初に話さなきゃいけないと思って、昨日話してる途中にちょっと反省してですね。今日は早速、幼児教育からそこに飛ぼうと思ってですね、思い切って飛んできて、競争は必要か。ね。競争しないと勉強しない人っていうのはもともと勉強してもダメなんです。ええ。東大でもですね、 優秀で、かつ人がいい人、つまりズルをしない人はですね、大体は地方から来た人なんです。大体ですよ。例外ありますけどね。地方から来て、もともと頭がいいんですよ。ですから、記憶力もあるし、判断力も正しいし、人柄もいいんです。ああいう人が、やっぱり、いるんですよ。相当いますね。東大でもね、やっぱり10分の1はいると思います。私、10分の1ぐらいいるですね。ところが、10分の9、90% は頭が良くてズルなんです。そうすると、頭が良くてズルな人はね、結局どこに行くかって、結構権力のあるところに行くんですよ。権力が好きなんですよ。頭が良くてズルな人は権力が好き。名誉、権力が好きなんです。だからそこ行っちゃうんですよ。それで、頭がいいけども、欲があまりないと。自分のやりたいことがあるっていう人はですね、そういうとこあまり行かないですね。なんか地方の研究所長とかね。それでもそういう職ではありますけど。その、なんか文部省の偉い人とかね。なんかそういうのとか、なんか会社の社長とか、そういうのはあまり慣れたはないんですよ。つまり、本当に優秀な人で人柄がいい人っていうのは、もともとお金に興味があまりないんです。それはね、ないよりかあるの方がいいとは言えますよ。極端な話をすると話がこんがらがるんですけども、やっぱり 10% ぐらいはね、優秀な人で、お金はいらないけども、自分はこういう仕事を自分の人生でやりたい。つまり、僕なんかはそうなんですけどね、順序が違うんですよ。人生の一番上にお金があるわけじゃない。いい生活だとか、大きな家とか、立派な車とか、そういうのは一番上にあるんじゃないんです。僕なんかもそうなんですよ。僕はやりたいのは自分が人生でやりたいことをやりたいんです。ですから、著作権なんかも主張してないんですよ。いらないんです、お金は。いや、お金いらないったって食べるだけはいるんですね。だけど優秀な人はね、食べるのはできるんですよ。だから、問題なのは、食べるのは十分にできます。ええ、家でご飯炊いてね、電気釜で。それで、魚と野菜と味噌汁。もうこれで十分ですから。ええ、もう十分。お酒もね、別に今で言えば紙の、四角い紙で入ったね、日本酒なんかうまいもんですよ。もちろんね、お酒も高いものを求めれば、どんどん高くて、高いものを欲しがれば金が欲しがるんですよ。だからそういう人生の目的が、お金とかいい生活とか、そういうところにある人が、ズルをしますから。必ず。だからね、僕の経験とね、あれじゃ、ちゃんと調査した方がいいと思う、社会学でね。頭が良くて、人生の目的がお金とか人を支配するとか、そういうんじゃなくて、威張るとか、いい車に乗りたいとか、いい酒飲みたいとか、そういうんじゃなくて、自分が人生でこれをやりたいと思うことをやろうとしてる人。僕の友人でね、少なくとも、僕50人クラスでしたけどね、東大的に。少なくとも10人以上います。そういう人が。お金を求めないで、自分がやりたいことを求めてる人います。ですからね、競争してもいいですけども、競争して成績のいい人を、やっぱりね、高校受験、大学受験をやめた方がいいですね。やめて、それで日頃の講義を少し難しくする。で、それが理解できない人は、進学ができないから、まあ最初に東大入ってもね、ちょっと東大の講義が難しくて、落ちてしまうか、進学できないから、少し優しいところに移るっていう、このくらいがいいかもしれませんね。そうするとね、受験のために勉強するとか、医者になるために母親に怒られながらやるっていうことにならないですよ。医者は人の命を助けたいという人が医者になります。まあ、僕なんかやっぱ科学とか好きですからね。やっぱなんとか科学で、社会を良くしたいという気持ちがすごい強いですからね。ですから、まあお金はね、今で言えば年間600万円ね。これ年間600万円っていうのはどういうことを言ってるかっていうと、まあ一家で600万なんですけど、一家で600万っていうのは、今の日本で普通にやれば600万いくんですよ。全員が。母子家庭も行くんです、600万に。ね。差をつけるから行かなくなっちゃうんです。差をつけなきゃいけないと思ってるんですよ。僕はこのブログでも取り柄がある人がいいとかね。取り柄っていうのはね、取り柄引き算なんだ。これ引き算が正しい。取り柄はあった方がいいけど、取り柄引く欲、ね、意地悪欲、そういうのを引かなきゃダメですよ。上積みっていうかな、引き算で残ったものが本当の取り柄なんですよ。だからね、成績がいいなんていうのは取り柄でもないし、ピアノが弾けるもね、足が速いもね、全部取り柄じゃないですよ。 野球選手でね、うんと金取ってる人は絶対僕ダメだと思うんです。野球がやりたい。俺は野球が好きだ。だから野球をやるんだ。ね、陸上が好きだ。箱根駅伝が素晴らしい。だから俺はマラソンやるんだ。そういう人がやっぱりね、社会を作っていくべきだと私思うんですね。これがね、封建主義ならまだいいんですよ。武士は武士、農民は農民ですからいいんですけど、今自由社会ですからね。だからどこんでも行ける。どこんでも行けるってのはいいけど、やっぱりずるとね、欲が深い人困りますね。だから一番いいのはね、簡単なのはね、給料をほとんど同じくするんです。ええ。全員が同じ。ま、せいぜいね、大臣とかね、そういう人たちは、ちょっと危ないところもあるから、だからまあ、車ぐらいは、運転手付きの車ぐらいつけると。大臣はね。大臣とか学長とかね、大会社の社長さんとかね。そういうのだけはまあ、大会社の役員なんて言ったら誰も知りませんから、これ大丈夫ですよね。ですからまあ、まあ中小企業の社長さんは自分で運転しますよ。職業的にもね。だから全然大丈夫。だから、給料は全員一緒。それで待遇だけちょっと変える。大臣だからそのくらいになればね、車付きにはすると。ただ車は組織が出しますから、その人の給料には入らない。そういうのが多分それでね、日本はね、人材は絶対に大丈夫です。それはもう綿密に社会学者が調べてもらいたいと思いますね。それで、まあ、要するに、僕も講演はね、なんでやってるかって言ったら、その、自分の考え方を、あ、この人たちに伝えることができるのか。じゃあ、どこでも行くよっていうのは僕の考えなんですよ。だけどやっぱりね、お布施みたいなのはいただけますから、一応いただけます。それから、僕はね、この前自宅で映像を撮ったらね、武田はね、なんか貧乏暮らししてるって言うけど、あんないい家に住んでんじゃないか。いや、あれはね、公園の費用じゃないんですよ。僕がね、一生懸命ね、学生にね、触発されて本を書いたんですよ。2000何年か。それがね、ベストセラーでね、4ヶ月もベストセラーになっちゃったんです。そしたらお金がダーッと降ってきたんですよ。あのベストセラーってやつはね、書いてるときは全然売れないかもしれないです。で、書いて売り出してから売れるかどうか決まるんです。そしたら、それ拒否するってわけにいかないからね、契約ありますから。ね、本題の 8% とかって契約がありますから。契約通り金は来るんですよ。それ受け取るのを拒否するわけにもいかないから、お金が来ちゃったから、私としては初めてあそこに家を買ったんですよね。だからさ、それでいいんですよ。十分なんです。そういうチャンスもやっぱり力があれば起きますからね。ですから、別に全員給料同じでいいんですよ。プラスアルファの付き方がね、やっぱり、人にね、意地悪したり、欲深くなければ、そういう人はね、ポジションだけ取るんですよ。国会議員っていうポジションだけ取って、あと嘘をつくから、誰も国会議員以上には行かないんですよ。それから、国会議員で賄賂取ったりするんですよ。だからやはりね、人間はそんなところに生きがいがあるわけじゃないし、そんな生活して生きたって、何の自分の喜びになりません。それで、これは僕が変人だからじゃなくて、僕の東大の学友でも50人のうち10人はね、そういう気持ちを持ってません。自分は親からこういう才能を恵まれたから、ね。日本のために、自分の人生のために、お金と関係なくやろうと。みんなそう思ってますよ。ですからそういうね、システムでやると。封建時代が研究は少ない。自由だから競争は必要だと思うけど必要ない。だから頭のいい人はズルであるという原理原則をよく分かってて、そしてそれが日本を引きずり下ろさないような。そうしましたら2025年今年からね、我々は全員がニコニコしながら生活ができます。僕はなんかね、子供食堂って怪しいと思ってんですよ。宣伝の仕方も怪しいしね。僕はああいったやつは、いろんな美術学校でね、教えてましたからよく知ってますけど、どう見ても、あそこに出てくる子供は本当に、親が貧乏で食事ができないわけじゃなくて、あれは俳優です。僕はそう思いますね。ああいうことをし始める社会っていうのはね、良くないんですよ。それは一人一人が自分の生きがいを求めてるんじゃなくて、あれな、子供食堂はひどいですね。子供を出しにして、貧困なような素振りをさせて、そして自分が多分あれ補助金だと思うんですよね。違ってたらちゃんと会計出してほしいんですよ。 やってる人にね、天下りがいないかどうか、それもちゃんと示してほしいですね。まあそういう社会になってしまう。つまり、競争はさせてもいいけど、全員が同じ給料。で、車ぐらいつけてもいいよって、それだけでも大したもんですからね。それが私の解決であります。それで一つずつもう少し詰めていきますが、今日はこの骨太から行きたいと思いまして、そういう話になりました。まあこれね、みんなで議論してほしいんですよ。要するに、日本の指導する人たちがズルが何パーセントいるかっていうことですからね。ですから、まあ、教育でもそれは治ります。私なんかやっぱり親父の教育がありましたね。自分の親父の教育が。親父がいつも言ってくれましたから。うん。人生を無駄にすんなと。ね。国の人生は国の考えでいけと。まあ、こういうふうに言われましたから。それで別に食事とかそういうことに一切僕は欲がなかったし、嘘ついたりズルしたりするのは本当に嫌でしたね。だから、親父の教育も非常に重要かと思いますね。家庭教育って、それも非常に重要だと思います。